誰もいなくなるから電話が鳴ったら頼むわ。お昼の時間はそんなにならないはずだから。夏子はそう言うと、もう一人の社員と共にバッグを下げて出かけていってしまった。また?という言葉は出せなかった。すでに二人の姿はなかったからだ。彩子が給湯室で二人分のお茶を入れ戻ってきたとき、ななみは早速かかってきた電話を取っていた。お弁当が開きかけた。彩子はななみの分のお茶を机に置くと、自分の席に急ぎ戻った。案の定、二本目の凱旋が鳴る。それに対応していると、ななみの電話が終わった。先に食べてて、と身振りで促す。ななみがうなずいた。どうせ席は離れている。電話当番しながらの昼食は、おしゃべりを楽しむこともできないのだ。ご飯を口に入れたかどうかの段階で、次の凱旋が鳴る。急いで飲み込みながら受話器を取る。ご飯が少し口の中に入っているので、しゃべりにくい。先方も変に思っているだろう。今日は電話が多いなぁ。彩子はその後も何本か電話を取った後で、やっとお弁当を開くことができた。そこで冷めたお茶を一口飲んでぼやく。マーフィーの法則だかなんだか知らないが、こうやって電話当番を押し付けられた時は決まって忙しい。ゆっくりと食事するなんて夢また夢だ。あまり噛まないで急いで食べようとするから、こういう時の午後は胃が痛くなることもあった。それならばいっそのこと電話当番のシフトに入れてくれればいいのだが、そういう時は派遣だからと外される。つまり1時から食事休憩に入ることができないのだ。だってその分時給を払ってるでしょ、と中本夏子は言う。それならばこうやってお昼休みなのに電話を取っている時間も時間給つけてほしい、と彩子と七海はいつも思うのだった。